フィリピ信徒への手紙2章の12節から18節までです。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことが無駄でなく、労苦したことも無駄ではなかったとキリストの日に誇ることができるでしょう。さらに信仰に基づいて、あなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。本日は主イエスの前でへりくだり、暗闇の世で星のように輝きましょうというお話です。科学技術の発展によって世の中の経済が巨大なお金を生み出すようになりました。また国際政治と軍事力も科学技術の発展に伴って巨大な力を生み出すようになりました。そんな弱肉強食の世の中に、真っ只中に私たちは毎日を過ごしておりますので、生み出されるたくさんの現金、たくさんのもの、たくさんの力の前でどうしても心を奪われてしまう、振り回されてしまうものです。そういう中にあると、天地を作られた神様はひっそりと鳴りを潜めて正体を隠していらっしゃるように感じてしまいます。その代わりに悪の帝国、嘘の力がステージに上り、脚光を浴びて拍手喝采の中を行進する、それが現代社会の姿です。キリスト教会はこのように目立たないところで天地創造の神様に礼拝を捧げています。神の素晴らしさに気づいた方々が聖書の御言葉、主イエスの御声に耳を傾けています。聞くには聞き、御言葉を読むには読むのですけれども、この世の考え、この世の力に、その圧倒的な力を前にして、どうしても世の中に引きずられてしまうところがあります。世界を支配しているかに思える悪の帝国のパワーに比べると、聖書が指し示す天地創造の神はあまりにも小さく、あまりにも無力に思えてしまうものです。確かに神は天地万物を作られたと書かれていますけれども、心のどこかでは自分は猿の子孫かもしれないと思ってしまうことがあります。主イエスは死からよみがえられたと分かっていながらも、人間のよみがえりなんて現実的ではないと思ってしまうことがあります。 時が来るとイエス様が地上に戻ってこられて、万物が新しくなる。そして全世界の人たちが墓の穴からよみがえって神の前に立たされる。そんな約束もオカルトのように聞こえてしまうことがあります。多くの現代人の心の中では、そのような命の神、天地創造の神は奇跡も起こせない道徳的な神ではないか、そんなふうに思われています。キリスト教会もそれを真に受けて忖度して、そのような理解をキリスト教神学の中に組み込むことによって、教会のリーダーを欺き、教会を不信仰な場にしてしまっているところがあります。フィリピ2章前半ですけれども、神と人との前にへり下りなさいという教えでした。ですから、そのような状況の中で、もしイエス様がこの場に現れたとされると、社会の発展に、この世のパワーに心を奪われた私たちをご覧になって悲しまれるのではないかと思います。どうしたらいいのでしょうか。マルコ9章24節には、信仰のない私をお助けくださいとイエス様にすがる人物が登場します。私たちもそうすればいいのです。繰り返しますけれども、本文12節はフィリピの教会の信徒に、従順でいなさい、神の前にへり下りなさいと教えています。というのは、この教会、フィリピの教会に分裂の種があると、その教会の発起人というか、その伝道の種をまいたパウロが感じていたわけです。で、その分裂を防ぐためにへり下りを教えました。で、この態度は私たちにも必要な態度です。目の前に立ち現れる力を生み出すもの、お金を生み出すもの、軍事力を生み出すもの、科学技術の力の前にあったとしても、いや、へり下って主イエスの御声に従うときに、教会の一致、ハーモニーが生み出されていくのです。逆に主イエスの言葉を軽んじるとき、教会の美しさには陰りが生じます。本文12節の後半にはこのように記しています。恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。自分の力で救いに至りなさいという自己救済を説いているのではなくて、ここでパウロは救いという言葉を広い意味で捉えて、自分自身がイエス様の似姿に成熟することを目指しなさいと教えています。13節、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神である。全くその通りです。私たち自分の力でクリスチャンの生活をしているわけではありません。主イエスは私たちの罪を背負って、私たちの代わりに十字架で死んでくださいました。その死とよみがえりに私たちは預かることが許されています。イエス様を自分の救い主と信じると、本当に不思議なことですけれども、私たちの心の中にイエス様が住んで私たちに語りかけを始めるという不思議な出来事が始まります。主イエスの内住、うちに住む内住という恵みです。ですから、イエス様を信じると神様の 計画の実現を私たちの心が望むようになり、それが私たちの手足を動かし始めるわけです。ですから、信じる者を神様はとっても尊い存在だ、かけがえのない命だと考えていらっしゃいます。神様は信じる者を愛して特別な恵みを注いでくださるのですけれども、私たちがイエス様の御声に耳を傾けるときに、私たちのあらゆる問題が解決するように導いてくださいます。社会にはたくさんの問題がありますけれども、その問題に目を向けるときではなくて、問題を踏まえた上でイエス様に目を向けるときに解決の道が示されるのです。また自分はダメな人間だと思うことがよくあるかもしれませんけれども、あなたはダメじゃないと言ってくださるのが私たちの神様です。自分の価値とか自分を正しい肯定する自己肯定感という言葉がよく言われてますけれども、キリスト教はまさにそれです。ただそれは自分で生み出した自己価値自己肯定感ではなくて、イエス様を信じるがゆえに神様が授けてくださる自己肯定感です。単なる自信とは全く違うものを神様は私たちに授けてくださっています。14節、不平や理屈を言わずに行いなさい。神様のご計画は私たちの常識から見ると馬鹿げたことに見える、荒唐無稽に見えるものです。というのは、私たちの常識感覚と神様の常識、全然次元が違うものだからです。でもそんな馬鹿げたご計画に見えるものに、理屈を言わずに従うとき、行動するときに神が働かれるのです。聖霊なる神様の言葉を耳にして、理屈を言わずにそれに沿って生きていくときに、神様はその人に勝利を授けてくださいます。例えば私自身の場合ですけれども、日本キリスト教団1700近くある教会を立て直しなさいという声を聞いて、この30年間歩んできたんですけれども、立て直しの兆し全く見えてきていません。でも神様だったら一日で成し遂げてくださる、そう信じてその不可能にチャレンジしているところです。15節、そうすれば世にあって星のように輝きと書かれています。御心のままに手足を動かせば、この暗闇の世で星のように輝くことになると神様が、イエス様が約束してくださっています。今ご自分が星のように輝いていると実感されている方は少ないのではないかと思います。というのも、この世での輝きというのは、世間で人気者になることやたくさんの現金を手にすること、嘘の輝きを世の中では輝きと捉えているからです。インスタグラム、ツイッターで友達にいいねをしてもらえる、たくさんのフォロワーがつく、テレビに出たり新聞に載ったりするのが世の中で言われているスター輝きです。でも神様がおっしゃっている輝きはそれとは違っていて、この裏切りの世の中にあっての忠実誠実の輝き、薄情な世の中にあっての愛情の輝き、嘘の中での真実の輝きです。 実際主イエスはこの暗い世の中にあっても太陽のように輝いていらっしゃいますけれども、世の中の方々にはそれが全く見えていません。人気や現金収入とは対極にある誠実さ、愛情、真実の輝きというのはとても地味なものだからです。実際私たちイエス様を信じる人たちも本当は光り輝いているのにもかかわらず、周りの人にはそれが見えないし、周りの人の評価に生きる私たちには自分が輝いていることさえ気づかないと思います。歪んだ周りの評価に自分を合わせる必要はありません。神様が自分にくださる価値、意味、評価、イエス様を信じるゆえに私たちは尊いという真実をそのまま受け入れたいと思います。イエス様を知らない方々は私たちに言われることがあるとかもしれません。あなたがクリスチャンなら無限の愛で私を愛してくれたらいいのに、もしくはお金もないホームレスのためにもっと尽くしたらどうでしょうか。またある人は、あなたがもしクリスチャンなら約束を破った私を何度でも許してくれたらいいのに。こうやって周りの人たちはあらぬ期待をかけて私たちを振り回そうとします。しかし耳を傾けるべきは人間の声ではなくてイエス様の御声です。イエス様の御声に従うとき、私たちはこの暗闇の世で星のように輝くことができます。最後に本文17節、礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。かなり極端なことが書かれているのではないでしょうか。このフィリピの教会というのは紫布商人リディア、そして牢獄の看守、それぞれの家族が救われた時にできた教会でした。パウロが去った後、医者のルカの指導の下で発展しました。その教会が今パウロに献金を届ける忠実な教会として成長しています。もしフィリピの教会の方々がさらに主イエスの前にへり下っているならば、ローマ帝国の中で星のように輝くことができるのであれば、パウロ自身は自分の体が生贄になって捧げられたとしても、自分の生き血が礼拝で注がれたとしても喜ぼうと言っているのです。かなりクレイジーな表現だと思いますけれども、私たちプロテスタントやカトリックの教会からはちょっと意味が見えてこない、文脈ではないかと思いました。しかしここにはパウロの未来に対する鋭い洞察が現れていたのです。フィリピの教会はその後千年単位で世界のキリスト教会の土台を支えるような重要な役割を果たすことになる。それがパウロには見えていたからこんな表現になったのだと思います。この手紙が書かれてから250年の後、正確には313年、時のローマ皇帝コンスタンティヌスがそれまで違法だったキリスト教信仰を合法化するという大胆な勅令、ミラノ勅令を出しました。ローマ帝国って皇帝が、軍人が 地中海世界を牛耳るそういう中にありましたけれども、人が政治的宗教的な理由で集会を持つということ自体が違法に されていました。勝手に集まったら犯罪、そういう世界でした。当然キリスト教の礼拝は違法行為だったのです。それが合法化されました。それと同時にローマ帝国の都がイタリアのローマから東のこのフィリピンの教会のちょっと東側にあるコンスタンティノープル、今のイスタンブールに移されました。都が移されました。でその新しい都にはギリシャ正教会の総主教が着座する教会が建てられて、合法化されるとキリスト教世界ではイエス様ってどういう方なのかをめぐって大論争が繰り広げられましたけれども、その教理論争に決着をつけるためにこの新しい都にできた教会が中心的な役割を果たしていくことになりました。で続けて西ヨーロッパ、そしてロシアも含めた東ヨーロッパをキリスト教会に、キリスト教に導く原動力になったのがこの新しい都、フィリピの教会の東側にあるできた教会、それが原動力として働きました。ローマからコンスタンティノープルへの遷都、都が移されてからさらに150年も経つと、西側のローマの都は、ローマ帝国自体が、西側の帝国がゲルマン人の侵入で滅びてしまいますけれども、新しい都、東側のローマ帝国の都は、それから西側の帝国が滅びてからさらに1000年間、1453年に至るまで生き延びることができました。その都はギリシャ正教会の総本山となって、イスラム教徒、オスマントルコの支配下にあっても地域を住み分けて今日に至るまで栄えています。またフィリピンの南の方ですけれども、半島の先にアトス山という部分がありますけれども、修道院が建てられて、今全世界のオーソドックスチャーチ、正教会の修道士が集まるキリスト教修道院の心臓部分になっています。フィリピンの教会の東隣と南隣が世界のキリスト教の中心として1000年以上働く、そういう奇跡をこの時パウロは見ていたのではないかと思います。元はといえば使徒言行録16章ですけれども、対岸の小アジア、今のトルコで見たマケドニア人の幻というのは本当だったとパウロはこの時しみじみ思ったはずです。フィリピンの教会がその周辺に影響を及ぼして今日のキリスト教全体を支えるような役割を果たしてしまう、それを知ってパウロは本当に自分の生き血が礼拝で捧げられたとしても喜ぶと言って本当に喜んでいました。今日は暗闇の世の中にあって星のように輝こうというお話でした。科学技術と経済発展、軍事力の発展を前にしてイエス様がどうしても小さく見えてしまう、そのような時代に私たちは住んでいます。しかし私たちを救い出してくださった命の源であるイエス様を大きな神様として捉え直したいと思います。この大きなイエス様の前に私たちはへりくだって理屈をこねずに、不平不満も垂れずに、神様のご計画実現のために手足を動かしていきたいと思います。その時神様は私たちを星のように輝かせてくださいます。パウロがフィリピの教会の未来を見据えて狂わんばかりに喜んだ通りに、私たちもイエス様の声、内なる声に 突き動かされるとき、心の底から喜びに満たされることになります。祈りましょう。天の父なる神様、あなたのご計画に沿って私たちがこの暗闇の世で輝くように招かれ定められていることを心より感謝します。この世の中の嘘は過ぎ去りますけれども、愛情と真実の力は永遠にとどまります。この永遠の力を私たちに授けてくださり、自分がダメだと思ってもお前は尊い、素晴らしいと言ってくださるあなたに心から感謝します。私たちイエス様を受け入れますので、どうぞこの世で輝かせ、私たちを喜びで満たしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。